台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は桃と編集部から井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
もうなんか冬仕様で今日は来てくれました、
今日寒いんだもん、
ね、雨も降ってね、
本当
しとしとと。沖縄にもようやく冬っぽい
ね、そうですね、
感じが来た
な。今週末また冷えるって言うからね。
そうですね。
どうする、雪降ったら降らないよみたいない
やちょっと降ったら降ったでテンション上がるからいいかなとは思うんですけど、ね、ちょっと今週末は勘弁してくださいさてと、ももと、はい、なんと25号です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
25号、
はい、
創刊から
ねえ
刻んできましたよ。
年取るわけだよね本当にな
んか新しくね出るんだよっていう風に、はい、言われたのがすごく懐かしい、
すごい前のことみたいな感じがしますね。
そうですね、うんうん、さあ25号なんですけれども、はい、テーマが琉球パワー2016、
はいはい、
表紙がガレッジセールのゴリさん。
そうなんです、
超かっこいい感じ で、
ね、ってるんです。誰これって時々聞かれるんですよ。
ね、最初誰だろうと思ったらゴリさんです。こういう一面が、ね、
なかなかね、あの、うん、お笑いの舞台では見られない顔ですよね。
そうですね、うん、琉球パワーだよ今度はっていうお話を聞いてはいたんですけれど、はいはいはい、どんなパワーだろうと思ったらこう来たかっていうのが、
そうですね、
まず笑いのパワーということ
ですね。あ、そうなんですよ、はい、
で吉本の、
はい、
まあ、ゴリさん、ガレッジセールのゴリさんとかを、まあ、中心に取材をなさってますけど、
はいはい、
そうですね、確かに笑いっていうのは、うん、
はい、
まあ、笑わせようとする側も笑う方もそのパワーっているかな、
うん、はい、そうですね、笑われるんじゃなくてね、うん、笑いを取りに行くっていうのはね、うん、なかなかパワーがいりますよね。
そうですね。
そして、まあ、ゴリさんのその笑いに対するこの真摯な姿勢っていうのがよく伝わるといいなという感じの記事です ね、
うん、ね、いつか離島でやりたい、回りたいねって言ってたら、はい、こういう形になったんですけれどっていうところが、
うんうんうん、
あ、ずっとね、あの、生まれ島のことは忘れないでいるんだなっていう気持ちは湧いてきましたね。
そうですね、
うん、ぜひね、いつもとは違う一面を見ていただきたいですね、
はいはい、
そしてこれちょっと胸熱で読んだんですけど、空手ですよお姉さん。
そうなのですよ、実は私9月にブラジルに取材に行ってましてね、
はいはい、
ブラジルに何しに行ったかって空手家の皆さんに会いに行ったんですよ、
はいはい、
でいろんな道場を回っていろんな方にお会いしたんですけど、うん、まあ本当に熱くてですね、うん、じゃあブラジルに住んでるうちのあちだけが空手やってるのかって言ったらそんなこと全然なくって、うん、本当にあの人種と言っていいのか、ブラジルの人、
うんうん、
ブラジル人ですね、うん、が、まあ、日系人もブラジル人なんだけど、うん、その非日系の方々がすごく一生懸命空手をされているっていうのがとっても印象的でした。それからあの、サンパウロ郊外のビラカロンっていう地区があって、うん、そこはあのそこの道場を、あのフラビオさんっていう人の道場を見に行った時はその市の教育プログラム、障害教育のプログラムの中にこの空手っていうのが組み込まれていて、うん、であの低所得者層の青年たちが空手に習いたいって言ったら、うん、それに対する助成金を市がつけてくれるんですって、その教育予算の中から。
なんということでしょう。
そうすると精神収容にもちろんなるでしょう、うん、そうするとね犯罪の発生率とか下がるんですって。で社会でトータルで見てお互いいいよねっていうことで、うん、その障害教育に空手が取り入れられてる。なんかすごい、え、ブラジルの方が進んでますけどみたいな感じ。
本当ね、確かにね、その、まあ、心に始まってっていうところは、はいはい、その空手のね、多分
そうそうそうそう
第一歩なんだと思うんですけど、ね、
はい、
なんかちょっと学校でやりたかったっていう気持ちがものすごく今湧いてきましたね。
そうですね、うん、まあ、あの沖縄県内でもね、例えば沖縄尚学さんとかそのあの学校の教育の中に、うんうん、体育の中に空手を取り入れてるところっていうのはあると思うんですけど、うん、もうちょっとね、もっとね、広くね、県民一般ね、空手もっとやってもいいのかなっていう。
そうですね、うん、なんかあの基本型あたりがみんなができるとかでもいいと思うんですけど。そうそうそうそう、
いいと思いますね。
ね、あのその心の部分を大切にしたところをね、
そうそうそうそう、
あの学校時代にやるのもいいかな。
その勝敗にこだわるっていうんじゃなくって、うん、やっぱり心を 鍛えるというかね、自分と向き合うっていう、その空手の哲学みたいなことはすごく教育の面でもいいんじゃないかなっていうふうに思います。
ね、まあ、平成28年の秋ですか、はいはい、豊見城の森に沖縄空手会館が誕生するということで、
そうなんですよ。
また、ね、沖縄空手の新しい一歩がそこからまた ね、踏み出されると思うんですけれども、
いいですね、
そうなると沖縄県内のその空手家はもちろん、は
い
は
い、世界から ね、いっぱい、ね、来られると思いますよ。アメリカの方にもヨーロッパの方にもこの空手会館できるんだってっていうのは聞かれましたからね。はい、
空手の島なんだよね沖縄って。
そう、やっぱ空手の発祥の地ですからね。
なんかね、もうちょっと私はやったことないですけど、はい、もっとね関心を持とうかなっていう気持ちになりました。
ね、ちなみにこの空手会館には、その自分が空手をやらなくても空手の歴史を学んだり映像を見たりとかできるコーナーもできるので、一般の人が行っても楽しめるという内容になってるんじゃないかなと思います。
ね、争うのではないという部分が空手道のまた
神髄そうなんですよね。
神髄っていうんですか。
そうなんですよ、ね、そこはねちょっとジーンとするポイントですよね。胸熱ポイントね。
そうです ね、なんかねこの沖縄でそういう思いを持ってる人たちが、ね、技を脈々とつないできたのかと思ったらさ、ちょっとなんか ね、ロマンを感じるわけですよ。
感じるよね本当に。
ちょっと熱く語っちゃいましたけれども、はい、そしてもう一つ私違う意味で胸熱だったのが、島のネーネー50人に聞きました。あなたのパワーの源は何です か、っていう質問ですね、はいはい、50人のお姉様方が、はい、年代は結構様々かなと思うんですけれど、
ね、まあ、多分ね20代から80代までいろんなお姉様方に出ていただいてますね、
皆さんの笑顔が素敵っていうことと、
そうそうそう、
あとは、はい、だいたい家族、まあ、絆とか、仕事とか、
そうですね、
つながりっていうところを、皆さんのパワーの源だって言ってるところが、印象的でした。
非常になんていうか社会性があるというか社会の中での、ね、自分っていう感じがしますよね、
そうですね。結構ね年配の方でも、お店がパワーの源とかね、そう言ってるところが、
いいですよね、
自分もこの年になってそれが言えるかねってちょっと思って、あ、素敵だなって思いました、元気もらえる企画です ね、これはね。
ありがとうございます。
であとはゆるパワー。
ゆるパワーねこれね
これちつさんが
これはねもうやりながら本当に楽しくて、これでもね取材してる時はテレビの方が向いてるネタだなと思いました。いろいろ専門家の方お二人にその歴史的な面と美術史みたいな面から両方から解説してもらったんですけど、県立博物館、県立博物館美術館にある首里那覇構図、港の図ですね、っていう絵がありまして、屏風絵なんですけどね、これがすごく一大パノラマ、首里城からもう小禄とか富城あたり、富城あたりまでブワーッと、ちょっと現実ではないような、すごいパノラマの絵になってるんですね。でその細かいとこ見ていくと本当に面白い要素がいっぱいあって飽きないんですよねこの絵は。本当に見てて大好きなんです私。
そうですね、しっかり描かれてる部分ももちろんあるんですけれども、ここちょっとご注目っていうところがたくさんあるんですよね。
そう、宴会してる人がいたりとかね、物売りがいたりとかね、井戸で水汲んでる人とかね、ところどころ薩摩の人もいたりとかしてね、面白いですよ、
ね、これさ風景画なのかなと思ったんですけどそうではなくて、どちらかというと なんか
風俗図みたいな感覚かな、
着ているもの見たりとか、これがまた楽しい感じで、
そう
皆さん琉球ゆるパワー、
琉球ゆるパワーぜひご覧ください、
ね、実際これ博物館美術館で見たいなっていう、ね、レプリカ
が話によると、もう専門家が見ても本物かレプリカか分かんないぐらい精巧なゆるい絵のレプリカっていうね。
ね、レプリカなんですけれど、ぜひね、これ見に行ってくださいね。
もういいですよ、とっても。
ね。で、毎回ありますが、離島の取材は、今回、西表。
はい。七を取材してきました。
何ですか、七って。
お祭りなんですけどね、お正月ぐらいの感覚のお祭りで、1年の節目になるような、なんで、七の、前日は年の湯で、本当に大晦日みたいな感じなんですね、お家を清めて、そのね清めるのが面白かったのが サンゴの石、うん、白く発火してるサンゴ石みたいな、何でしょう、かけらみたいな、はい、あれを拾ってきたものでをお家の中とかに撒いて、豆撒きみたいな感じ、バラバラバラザラザラザラって投げて、玄関先とか門とかに投げて清めるんですね、はいはい、清めるお祈りをした後に。でそれからお家の大黒柱にこのカズラの、入り表シャミセンズルっていうね、うん、あのツタ製の植物ですね、をこう巻くんですね、ええ、で大事な家財道具にも巻くから、冷蔵庫に巻いたりとか車に巻いたりとかいろいろねするんですって。でそれでそのなんでしょうね、しめ縄みたいな感覚なのかな、うんうん、でも翌年までずっとそれは置いてあって、うん、翌年また巻き直すみたいな、うん、っていう大晦日的な行事があって、その翌日が、まさに元旦にあたる日なんですね、うん、でこの地域の人たちによるいろんな芸能の奉納があったりとか、うん、そのハーリー競技みたいなものがあったり、この船を漕ぎ出して、うんうん、この写真なんですけどねって、ラジオで写真見えないんだけど、いやいやいや、なんかね、皆さん本ご覧ください、52ページの本でございます、はい、あ写真でございます、はい、船に、あ船でこのサバニでこうちょっと沖に漕ぎ出して、うんうん、漕ぎ出す時にこの歌を歌いながら漕ぐんですよ。この様子がすごくあのなんていうかな、海風に乗ってこの漕ぎ手たちの歌がこう浜に届くんですね。それ聞いてるとなんか本当にこのミルクユーがこの、うんうん、彼らが運んできてくれるミルクユーっていうのをなんか、あこういう風なことを昔の人は感じてたのかなっていうのをジーンとするんですよ。
なんかここにね、はい、生きている人がいるっていうのが伝わってくるような話だなって思いました。
あそうですね、うん、ただまあ現実は現実で、その蘇内という地域なんですけど、うんうん、やっぱりあの人口ちょっと減ってるので、この祭りごとをキープするのが難しい。で教友会の皆さんにその石垣だったりとか、はいはい、まあ、主に石垣に出てらっしゃる教友会の皆さんにの協力体制がないとね、もうだいぶちょっと維持するのは難しいかなっていう感じで、
うん、島の事情ってことですね。
そうですね、まあ、そういうところも見ながらこういう伝統行事、ぜひいろんな方にもあの知っていただきたいなっていうふうに思いました、
うん、沖縄県はあの離島を抱えている県ですからね、はいはい、本当に島ごとにいろんな表情があるかと思うんですけれども、
う
ん、
そうなのよね、
本島ではね、またちょっと違う島の事情っていうのが ね、
そうですね、ありますね、
ありますからね、またそれをまたあの皆さん感じていただければなというふうに思います、
はい、はい、
さあ、ボリューム25、
はい、
琉球パワー2016ということで、まあ、今回はお話を伺ってまいりましたが、はい、そのままと、はいはい、どちらで購入できますか。
はい、沖縄県内では書店コンビニに置いてもらってます。それから県外の方は大型書店、うん、あるいはインターネットでお買い求めいただけます。
はい、ももとで検索してみてくださいね、はい、さて次号26号なんですけれども、
はい、
酒ですよ、
島の酒、今仮タイトルね、
はい、
はい、もう大変もう味見ないと書けないからね
いや楽しそうね、うん、
すごい大変、どうしようかなみたいな、何から飲もうかなみたいな感じ、いやいやい
やもうこれ高いのから飲んだ
そうそうそうね、飲み進むと味分かんなくなっちゃうから、ね、
分かんないから
最初でいいの飲んどかない
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれ以外にもいろんな酒って
そうそう最近ねラム酒だったりね、
そうそう
ビールもねもちろんね、うん、島で作ってる酒だしね、
そうですね、
そうなんですよ、
どんな特集かなっていうのはちょっと
どんな風にしようかな
桃人がね、はい、どういう風に見せてくれるのかなっていうのはちょっと楽しみにしておきたいと思います、
はい、
さて26号の島の酒は4月16日発売予定、
はい、発売予定です、
はい、ということで皆さんご注目いただきたいと思います、はい、
ぜひよろしくお願いします。
桃人編集部から井上千鶴さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。